ント FM 横浜主催サウンドアライブプレゼンツ横浜合同演奏会2025、9月15日パシフィコ横浜国立大ホール、スターダストレビュー岸谷香織、パフィー、藤巻陽太、川崎隆也が出演。お問い合わせは KM ミュージック。
潮風がかすかに香るこの町横浜、港を背にレンガの道を 2,3 分歩き、路地を曲がればこの店があります。扉には音楽食堂の文字。ここは火曜の深夜にだけオープンするお店は音楽食堂。オープンの時間です。どうぞごゆっくりお過ごしください。
深夜の音楽食堂
FM 横浜深夜の音楽食堂へようこそ。マスターの松重豊です。先月末31日日比谷野外大音楽堂での地獄の座祭りセッションに、お越しにいただきました皆様ありがとうございます。今の時点でちょっと変な感じなんですけども、無事に行われましたでしょうか。行われているといいのですが、こちらの感想もお待ちしております。宛先は夜食アットマーク fmyokohama.jp です。最近の私はと言いますと、ネットフリックスで隣の国のグルメイート配信中です。歌手のソン・シギョンちゃんと日本と韓国でご飯を食べております。隣の国のグルメイートは毎週木曜に新作1話を公開。そしてミニベロ出会い旅という番組に出演いたします。鹿児島ローカルで今月9月12日午後7時30分から放送予定です。さて深夜の音楽食堂、本日は俳優の橋本淳くんがご来店。今夜も最後までお付き合いください。松重豊がお送りしている FM 横浜深夜の音楽食堂、今夜のゲストはこの方です。
こんばんは、橋本淳です。
橋本くんです。橋本淳くんです。
よろしくお願いします。ご無沙汰しております。
ものすごい久しぶりです。
そうですね、
もうね、橋本くんとの出会いはNHK 連続テレビ小説チリとテチン、はい、これも2007年ですよ。もう間もなく20年ですよ。
そうですね、僕多分20歳とかだったので。
そうそうそう、うん、
そうですそうです。
橋本君が成人したからお酒解禁したって言って飲んでる。はい、だから主人公を演じた貫地谷しほりちゃんも同じぐらいだった。
僕の1個上なので21とかですかね、当時。
でしおりちゃんがヒロインで、うん、母親が和久井絵美さん、
はい、
で親父が僕で、
はい、
で弟が橋本くん、
はい、
というそう4人家族のね話だったんでね、結構ね、大阪で撮影する朝ドラって、うん、本当にホームドラマ感が強いんですよね。
はい、ずっと一緒にいましたね。
ずっと一緒にいて。とにかく、まあ、放送局があって、うん、宿がその向かいにあって、近くに飲み屋もあるから、はい、もうとにかくもう収録終わった人からホムラで待ってて。
そうですね。多分僕らのチリとテチンからホムラが割と朝ドラのたまり場になった、うん、たまり場って言ったらですけど、よく行く飲み屋になったみたいですね。
そうなんだ。
あれ多分キム兄さんが最初に。
キム兄だっけ、
確か紹介かなんかした。あ、でもあれかな、番組で紹介して人気になっちゃったんですかね。
じゃあホムラこの間行ったんですよ。
行きました。
ネットフリックスで、はい、ソン・シギョンちゃんっていう韓国の人と飯食う、はい、番組やってんだけど、はい、それで大阪編でこの間ホムラに行って黒田さんに会って、はいはい、なんか懐かしくて黒田さん涙ぐんでたから。そんな話はいいんだよ。もう先に進まないと、はい、今日絶対ね、もうすごく進まない感が溢れてるんですよ。 とにかくね、20年前の年齢にもう橋本くんが僕近づいてるんですよ。
はい、
僕あの頃チリとテッチンやってたんで42ぐらいなんです。
そうですよね。それ考えるとちょっと恐ろしいですね。
恐ろしいですよ、はい、あっという間だよ。
怖い。
あっという間でもう父親役やらなきゃいけない、はい、時代がもう間もなく来るよ。
恐ろしい。
そしたらこうみんな束ねて、はい、飲み屋に行かなきゃいけないよ。
そうですね、ちゃんとこう怒る方にならなきゃいけない。
いやもう怒る怒らないはよくわからないですけども、はい、今夜はよろしくお願いいたします。
お願いします。
プロフィールをご紹介したいと思います。橋本敦史君、1987年生まれ、東京都のご出身。2004年にテレビドラマウォーターボーイズ2でデビュー。2007年度の連続テレビ小説チリとテチンに出演し、以後テレビ映画舞台と幅広く活動し、あれこれあれはあのレンジャーやってた過去ってもう封印したの？
いやそのデビューがこの後なので、なんかどうしようと思っていつも書くか書かないかとか考えちゃうんですけど。
あ、そっか、うん、一応あの現場でもね、うん、なんか
あれ直前でしたね、
レンジャーって言われてたね。
魔法戦隊マジレンジャーっていうのをやってて、
マジレンジャー
だ、はい、京本さんがずっといじって
そうそうそうそのデビュー以来テレビ映画舞台と幅広く活動しています。特に舞台だよね。
多くなりましたね、
うん、すごいね。いやいや、もう数々のもう名演出家の方が宮田恵子さん、はい、栗山民也さん、はい、ジョン・ウィシンさん、はい、白井明さん、はい、永井愛さん、はい、ケラリーノ・サンドロビッチさんなど数多くの演出家の作品に出演していらっしゃいます。近年出演のテレビドラマには、あの子の子供、クラスメートの女子全員好きでした、25時赤坂で、大河ドラマベラボーなど多数。そしてそしてですね、はい、今月20日からは加藤拓也さん作演出の舞台ここが海に出演、黒木春ちゃん、中田聖奈さんによる三人芝居で、世田谷のシアタートラムでの上演でございます。現在こちらの稽古中、忙しい中ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあこの舞台というのもプロデュース、
いやいやそこまで言うのはおこがましいんですけど、あんまり役者がプロデュースしてますっていうのは僕あんま好きじゃないんですけど。
いやいや、いやなんです。もう言っていいよ。
いやそこまあちょっとその脚本段階から一緒にこう作ったりとか。
何年前から、まあ
これ2年半前ぐらいからですかね、キャスティング含め宣伝とか。
立派になったね。
横でちゃちゃ入れるだけなんで。
本当にね、もうね、なんかね、うん、僕はもう引退してもいいかなと。
何をおっしゃいますか。
もうこうやって本当に二十歳そこそこぐらいからね、うん、右も左もわからないようなこの、うん、薄汚れた芸能の世界でね、うん、純粋にお芝居を愛して、はい、お芝居を大事にしていくと、やっぱりそういう気持ちっていうのはいろんなね、諸先輩方の演出家の方々がやっぱりこの橋本君に何かをこう託していこうっていう思いがどの演出家にもあられたんじゃないかなと思うんですけども、それを汲み取って30半ばでもう自分の舞台っていうものを。
いやいや恥ずかしいんですけど。
いやいやすごいじゃん。
でもその舞台をやっぱ始めたきっかけっていうのも朝ドラのチリとテチンの共演者の方がすごい大きくて。
なんだろうね、そんな余計なことで言うなんてね。わかんないじゃん。もうだってテレビとか映画とかでそっちの方がほら目先の利益にはたまり安いから目先の利益を求めるんだったらね、そっちの方がいいんじゃないかっていう助言があってもいいなとも思うんですけど、うんうん、ただ舞台ってね、まあ後からボーナスゲームみたいな感じでいろんなつながりが生まれて、ま、
そうですね、
そういうことを多分その、うん、その当時の彼は言ったんじゃないのかな。
当時の彼は言ってましたか。そう、結構やっぱその舞台見たことも最初はなかったので、うん、共演者の方とか先輩方のこの出演されてる舞台見に行ったりっていうのは最初きっかけで、自分もやりたいなと思ったのがやっぱ最初ですね、20歳ぐらいの時から思って、いろんな
周りがさ、うん、結局、まあ、アミューズだからさ、その時からね、
まあ、事務所がそうですね、
だからもう本当にそのテレビとか、はい、そういう映像でやるっていう人たちが同期とかにもいっぱいいっぱいいる中です
ごいいっぱい追い抜いていきました、僕のこと。
だから追い抜き追い抜かれて、追い抜く、うん、目先の利益を追求すれば、うん、それは追い抜く追い抜かれるっていうのはあるかもしれないけど、うん、長いっす スタンスで見てごらんなさいよ、うん、これだって自分でその一つの芝居をこうやってこう形にするっていうことをね、うん、もう30半ば過ぎでやれるっていうのはこっから先は面白いですよ。
本当ですか？
間違いない。
まあでも日々勉強ですよ。まだまだわからないことも難しいこともいっぱいありますけど、でもやっぱ舞台が僕のこう性格に合ってたかなっていうのは。
え、なんでそこに行き着く時に葛藤もあったんでしょ、やっぱり。
まあもちろんありまして、その当時はその他のことを比べたりとか、うん、ちょっと焦ってしまったりとかあるんですけど、まあ今思うとあの時ちゃんとこう一つの戯曲に対して1ヶ月っていう期間をかけてなんか理解したりとか表現の方法を学んだりっていう時間は今考えるととてもなんか大事だったなっていうのは思います。今映像に行ってもそれが役立ってるなっていうのは感じますかね。
20代の頃ってまあ本当に無駄に時間はあるからさ、うん、そんな仕事がバンバンバンバンあるわけじゃなければ、うん、そうするとあの舞台にいる時間って出番は少なくてもすごい俳優さんのなんか芝居作りみたいなのを横でずっと見入れたりするから それってやっぱり自分の何かこう力にいつかなっていくだろうなとは思ったんですけど、そうですね、まさかそれをね実践する人がねいるとは思わなかったんで、ね、それはすごいなと思う。
いやいやいやいや全然です。
だってそもそも、はい、橋本君ってこの世界に入ろうと思ったきっかけは何です
か？そこからもちょっと そうですね、うん、でも最初のきっかけは自分で事務所のオーディションをいくつか出したんですよ、うん、まあ、中学生ぐらいの時に普通に就職するっていう自分の姿はあんまり想像できなくて、ちょうどその頃くらいからテレビドラマとか映画とかっていうものに興味があって見始めた頃なので、うん、あ、こういう世界あるんだなと思ったのがきっかけで、高校に入学したくらいに事務所をいくつか探して、うんうん、3,4 社受けて、うん、唯一受かったのが今のアミューズって会社で、うんうん、それが始めたきっかけなんですけど、うん、そこからなんとなくずっとこの20年ぐらい続いてできちゃったかなって感じなんですよね。
なんてなくっていうか、まあそれはでも大事な大きな、まあね、出来事だし、それで人生がもうね折り返しに近づいてるわけだから。
確かに怖いですね。
怖いよね。折り返し早いんだよ。い
や、すごい。もう折り返しちゃ
った。俺もう終着点が見えてるから。
いやいや、そんなことないです。
もう終点が見えてるから、ああ、もうすぐ終点かっていう感覚になるんで、うん、やれることは、ね、とにかく、悔いのないようにやった方がいいと思うんで、それに関して言うともうこういう、舞台のお話は嬉しい限りでございますけども、そういう橋本くんの、はい、音楽。
はい。
この番組に出るって時に、いや僕は音楽に対してそんな本当にあのお父ちゃんみたいになんか音楽好きじゃないしとかって、その割にはちゃんと選曲いっぱい出してきたから、
いや一応
やれんじゃんと思ってちゃんとやれんじゃんっていうか音楽好きじゃんと思って、うん、じゃあ全部橋本君の曲でやるっていう風に、してもらいました。
はい、
で曲しました。橋本君に選んでもらいました。これどういう時に出会った曲ですか？
これ今年の7月にすごいよく聴いてて、
うん、それはどういうタイミングで聴いてんの？その、うん、稽古場に行く途中とか。
そうですね、移動中が多いですかね、うん、僕は電車とかで移動するんで、その
稽古中ってメンタルも結構やられたりするじゃない、
はい、
そういう時でも音楽は少しは
音楽やっぱ必需品ですかね。その、うん、セリフ覚える時もそうですし、
覚える時も、
あ、覚える時も聴きます。割と外にいる時はほとんど聴いたりとかはしますね、
うんうん、それで最近この曲を聴いていたと。
7月はよく聴いてました。
じゃあ曲紹介お願いしていいですか？
はい、では聴いてください。きっとフレシノで光。
会いたいと叫びたい、心と静かに歩いた J を残してきた病院で見た雨の桜は国環状の上、風が巻くのを感じる。この光は強いけど目を開けていられる。誰に何を言われても認めてくれる。そんな男のことを俺は知ってる。ちっぽけなライフサイズと走り切るよ俺らは。あの玄関の外に新しい光はあるかな。懐かしいピクチャーズ囲まれた花、塩浜の海岸をネイと二人黒い服で歩いた。俺だけにある明日が続いていくのが怖いと、俺以外誰もいなくなっても笑っていないと。線は泳ぐ目で覗き込んでる親の亡きがら、下手に抱き上げても心は見つけられないことはすぐ分かった。だから簡単な言葉お伝え、愛みたいに歌うよ。寂しいよなだけでいいってこともいつか知るよ。
時代に運ばれまた愛に憧れるよ。もう二度と増えないストーリーと
出してくれたら俺らも上がります。動かす心臓止めるのも簡単なこと、誰かが出そうとしてる答えをただ待ち続けるよ。今借りたライモンを返しに向かう夜が明ける前に、現実が俺を逃がしはしない。また上がる指導域、教えるわけじゃなく隣で見ていてくれたに。別々の車で列車同じ曲で首を振ってた。 Starts on the track、 誰かの孤独に寄り添って、過去にとらわれない生き方がしたい。俺らを許して、あの農家一人がよく似合う背中を眺めた。絶望は日常と同じだってことを今日覚えた。 Day to night、 理想の一つもない。俺のライフだけが終わらない。理由を確かめたい、だから降りれない。回すかなる東京の荒野に光と影から、これ以上は無理だっていう心を抱きしめてた。
Yeah, 時代に運ばれ、
松重豊がお送りしている FM 横浜深夜の音楽食堂、今夜は俳優の橋本淳君とお届けしております。聴いていただいたのは橋本君の選曲で、7月にリリースされたキッドフレシノさんの光でした。ということで、やっぱ音楽ちゃんと聴いてるしねえ、結構音楽って舞台やる時でも大事でしょ。
大事ですね。
ね、
よく僕あの芝居でその BGM みたいにかかるじゃないですか、うん、舞台とかで引っ張られて、よく演出家さんに怒られます。
ああ、よくあった。
いい曲かかって、うん、それに乗っちゃったりとかするともう感情出すぎとか。
昔、
う
ん、その蜷川幸雄のところで俺ずっと舞台やってて、はい、蜷川さんって音楽の使い方がめちゃくちゃうまいんですよ、
うん、
で本当に今普通の人が知らないような曲とかを、当時ね、今年亡くなられたんだけど、渋谷陽一さん、
はいはい、
あのロッキンオンジャパンとかでずっと音楽 DJ やられてたりした人がブレーンでついてたんで、うん、そのやっぱ渋谷陽一さんとかが選んでくる曲をかけるんですよ、
うん、
で稽古場でも役者の芝居が良くない時はセリフ聞こえないぐらいまでマックスでボリューム上げるんですよ、
はいはいはい、
うん、
稽古場からかけてくるんですね。
稽古場からガンガンかけてくるで、その音楽に負けたらダメなんだよっていうことを言いながらやらせて、でもう声も枯れるじゃん。
そうですよね。
ほんでもうバサバサになったぐらいでパッとここ曲入れないわってやって、そうするともう曲に負けないぐらいの芝居の厚さが、厚みが出る、うん、
はいはい、
そういうことをやらせてたから、
はい、
いや当然あのちゃんと音楽かけるとこはかけたりするんだけど、うん、そういう戦術も持ってたりしたんで。
すごいですね。
意外とだから音楽ってやっぱり演出家によってはあんまりその音楽にセンスがないなっていう人いるじゃん
あの僕の口から何とも言えないんですけど、
いや本当にいるんだよ、はい、大嫌いなんだけど、そういう、まあそういう話はまあ、はい、置いといて、
はい、
そして、
はい、
とにかく芝居をずっとやってたんだ、あれから
そうですね。
年間何本ぐらいやってたの？
いや、やってる時は7、8本。7、8は一緒、うん、7、8、うん、ぐらいかな。
俺も30代、前半は7、はい、8だったね、
はい、
きついよ。
そうですよね、ずっとやってる感じですもんね。
本番、稽古と本番行く前に稽古行って、はい、本番行ってだから、うん、血尿ずっと止まんなかったの。
あら、
うん、
まあ、僕もそういう時期はありました。辛い演目の時とか、うん、
それでもちゃんとそうやってこうオファーが来るってやっぱり嬉しいじゃない、
うん、そうですね。もう最初僕も自分で売り込んでました。居酒屋とか行って。
どういう売り込み方してたの？
まあ、大体
これ若いね俳優さんも参考になると思う。だから俺ね、今の若い子たちに俳優やりたいんですけどって言われたとするじゃない、
うん、
僕らの時は本当に橋本君に言ったら、いや舞台やった方がいいよって言えると思うんだけど、
うんう
ん、俺今ねなんか舞台やった方がいいよって正直素直に言えるかなと思ったらちょっと俺躊躇するんだよね。
あ、なるほど。
かといってテレビでやればなんとかなるっていう、うん、もう世の中じゃなくなってきてるし、
ね、
俳優さんが本当に自分の道を見つけて、これが僕の人生だって言えるような道筋ってどういう風に描けばいいか分かんないから、橋本君のその辿ってきた道っていうのは非常に参考になると思うんで。
そうですかね。
例えばその20年弱前、うん、15、6年前にどういう風に売り込んで、芝居を見て面白いなと思って。
そうですね、見て、とりあえず見るのはもう年間100本とか見てました。
100本、
で見て、うん、本当どうしても出たいなと思ったら楽屋面会、誰も知り合いないけど楽屋面会通してもらえますかって言って、うん、通してもらったらそこで演出家の方に履歴書を渡したりとか、それが叶わなかったら、うん、だいたい小劇場って皆さん飲んでらっしゃるじゃないですか、終演後
飲んでらっしゃいますね
その飲み屋に、うん、あの乱入していくとか、うん、一番後でも狙い目なのはトークショーなんですよ。アフタートーク、
アフタートーク、アフタートークだと劇場の、はい、その舞台が跳ねた後にやってるやつ、
そうですそうです、うん、それに聞きに行った後に楽屋に行くと演出家さんがだいたい会ってくださるので、そこでちょっとお話ししたりとかっていうのから、あ、じゃあちょっとお君面白いから飲みに行こうよっていう昭和スタイルで、僕は
めっちゃ昭和だねでそういうことを言われて嫌な気持ちがするやつはいないんだよね、
まあ、
そういうことやられて、ね、
そうですね、第8割ぐらいはだいたい OK 通してくださってっていうのは、うん、それが、ね、出演につながったか全部がっていうとあれですけど、うん、会ってくれるのはやっぱほぼ会ってくださいますね。
でもそれの中でもさ、どこかの劇団に入るっていう選択はしなかったんだ、うん、
あ、僕ずっと同じ方は多分無理
なんで
終わりがあるから頑張れるというか、まあ長くてもストレートプレーターの普通の会話劇だと3ヶ月、うん、まあ短いと1ヶ月ぐらいで終わるじゃないですか、うんうんうん、そこまでぐらいが僕はお腹的にははいちょっと胃もたれしちゃうので長いと、はい、
うん、それでもすごい、うん、すごいその橋本さんチョイスって絶妙だと思うんだけど、はいはい、そういう中でやっぱりこの、うん、宮田さんとか栗山さんとか牛新さんとか、はいはい、こういう人たちを次々と手玉に取り始めて、
うん、手玉って言い方ちょっと良くないですけどでも宮田さんとか新国立劇場の芸術監督なさってる時に僕は初めて参加させてもらって、うん、最初にご一緒した時はアンサンブルだったんですよ。アンサンブルのオーディションを受けて22、3歳ぐらいで、そっから毎年役の番手が上げてくれるようにオファーを毎年 してくださって、うん、だから20代前半は宮田さんにこういろいろ支えられて教えられたっていうのがすごい強いですね。
そういう時の経済どうしてたの？
経済はでもやっぱりわざと下北に住むんですよ。
わざと下北に住
む。先輩たちがやっぱどこでも飲んでらっしゃるんで、はい、困ったら呼ぶか行くかなんですよね。
えらい。めちゃくちゃ昭和だな。昭和なんか40、50年代ぐらいの下北沢の話のよね、う
ん、やっぱ当時から飲んでるご一緒してる飲み屋とかでもいう人たちは先輩が多かったので、
そのうち橋本くんじゃんっていうふうに言われるようになれるんだ、はい
はい、そうですそうです、
じゃあこれ今日飲めばみたいなになって、
はい、いただきますって言って、たらふく飲んで一杯混ぜて、
それでそういううちに、はい、いやこの間の芝居面白かったですとかって話をすると、す、ね、お前見てたのかみたいな、はい、
そうですね、
飲んでじゃあ次出るみたいな、
ちょっとあんまりその答え合わせをすると恥ずかしいんで裏事情はあんまり、
戦略家だね。
あ、でもいろいろ考えました。
考えた、
はい、どうすればこう懐に入れるかとか、どうすればその人がやってないことをやった方がいいんじゃないかっていうのは常日頃考えていて、
えらい、
はい、面白がられないとやっぱうぞうむぞの中の一人に埋もれちゃうので、うん、どうしようかなっていうのは小ずるいんですけど、
そんな野郎かわいい顔してジジイの懐にどんどんどんどん入り込んで、いやそれはでも正解です、はい、本当に。
本当ですか。
もう今ランプがついたんで、そろそろ曲に入ってもうこの30分を締めなきゃいけないんで、
あ、早い。
もう一曲橋本くんに選んでもらいました、
はい、
BTS のメンバー、
はい、はい、BTS です。
いいですよ。
お聞きになります？
聞きました。
本当ですか。
僕も僕よく分かんなかったんだけどジン君っていう人の番組に韓国で出て、
あ、はい、あ、はいはい、はい、
ジン君っていうのは BTS なんだと思って、 BTS って俺そういえばなんか仕事したことが東京であったんですよ、かつて、
はい、
その後俺全然違う RM の、
はい、ナムさん、はい、
曲が
いいですね。
いいんで、
ソロのアルバムがすごいです。
RM っていう韓国のミュージシャンいいなって言ったら、うん、BTS のメンバーだっていうことを急に知ったりして、じゃあその BTS の別のメンバーなんですね。
そう、J-HOP っていうメンバーですね。
じゃあ曲紹介お願いしていいですか。
はい、では聴いてください。 J-HOP と J コールのナンバーで On the Street。 Every time I work, every time I burn, every time I move, as always for us, every time I love, every time I love,Every time I hold, it's always for us. 내 두 발은 선뜻 걸어 anywhere, Jay in the air. 그 내 길이 희망이 되고자 하연하고 태어 입은 마음 What's made up your love in your face? 보답을 하.
저 멀리서라도 나비가 돼. Just walk lightly whenever you want. Go on hopefully wherever you work. 누군가의 숨 깃들여있는 거리 내 영혼과 영원을 다 함께 everywhere. Every time I work, every time I run, every time I move. My home is always for us.
Yeah. Oh, hell, the mighty survivor of hell. Clap down from heaven to sail. Holy water that I scoop from the well. Fought tooth and a nail just to prevail. Mustard ruthless as I move through the field. Feeling worried in a hurry like a 2-minute drill. To make a couple mil off a lucrative deal. Selling train of thought, name an artist who could derail. You never see it like a nigga hula hooping in jail. I got a friend smart as fuck, but he's stupid as hell. He swear to God ain't real, since it ain't no way to prove it itself. As if the universe ain't enough. As if the volcanoes ain't erupt. As if the birds don't chirp. As if a trillion nerves don't work in a human body. Shit, who would I be without the creator of this theater beside me to gently guide me? Some days I wonder if I need to pick a different hobby. I'm deep in with this rap and it's all a nigga know. I never did nothing better, it's hard to let it go. But like a father watching his daughter walk down the altar with tears in his eyes, you gotta let her grow. And so I shall. But first I've been honing my style. Cold as a round with more.
ね、さて音楽食堂、今夜は俳優の橋本淳君とお届けしてきましたが、もうねこれあっという間に時間になっちゃう。これもう本当2時間ぐらい枠もらわないとちょっと、ね、追いつかないんですけども、来週もぜひよろしくお願いします。
お願いします。
とにかく、はい、今月20日から10月12日まで世田谷のシアタートラムで上演されるここが海に出演。作演出は加藤拓也さん、
はい、
共演は黒木華ちゃん、中田聖奈さんの3人によるお芝居。これはセリフ量も結構大変ですね。
多いです。もう脳みそがセリフの渦に巻き込まれてます。
うわー、上演時間は大体どのぐらいになり
ますか。まあ大体まだ稽古をやっててちょっと定かではないんですけど、90分から100分ぐらい、まあ2時間はないかなってぐらいですか。
いいですね。まあ、その芝居の内容に関してはちょっと来週たっぷりと、お伝えしたいと思いますけれども、はい、そして映画俺ではない炎上、
はい、
山田敦弘監督、
はい、
阿部寛さん主演、
はい、
それが今月26日から公開、はい、盤上のひまわり、
はい、
熊沢直人監督、
はい、
坂口健太郎君主演、
はい、
これが10月31日公開、はい、芝居の合間に細かくやってるね本当になんか昔の誰かを見てるような感じで、ね、もう大丈夫かな本当に仕事ばっかりして。また NHK 大河ドラマもやってる。
あ、今やってます。
大河ドラマベラボー放送中です。
はい、
北尾重政役、
はい、
テレビ東京25時赤坂でシーズン2。これはどんなドラマなのかな。
そうですね、ちょっとあの BL ものといいますか、
あ、
そのあの役者さん同士がそうですね、その恋愛になっていくんですけど、僕はその主役の方のマネージャーという役です。芸能マネージャーの役です。
これ10月から
これ10月からシーズン2なので前回やってたんですけど、うん、はい、続編です。
詳しいことや最新情報は橋本淳君の SNS やシアタートラムのホームページをご覧ください。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。宛先は夜食アットマーク fmyokohama.jp です。 FM 横浜深夜の音楽食堂、そろそろお時間でございます。ここまでのお相手は松重豊と
橋本淳でした。
おやすみなさい。
横浜金太歯科院長の金太久和です。
石塚秀彦です。
高橋真奈です。毎週金曜日朝5時45分からお送りするハッピーで
バイユ
ー、院長から一言お願いします。
今日も元気でいってらっしゃい。
石ちゃんからも一言
ハッピーでバイユー。
聞いてね。
Let's drive safely with FM Yokohama。
ドライバーの皆さん、 DJ の栗原晴久です。深夜の運転、夜通しのお仕事、お疲れ様です。 FM 横浜を聞いていただきありがとうございます。どうか安全運転で。 FM 横浜は深夜働くトラックドライバーの皆さんを応援しています。
FM 横浜主催高中正義スーパー高中ワールドライブ2025-2026 9月21日日曜日カルッツ川崎で開催。お問い合わせは 045-671-9911 共同横浜
FM 横浜 84.7
FM 横浜異世界ラジオプラネット。時刻は深夜1時になりました。皆さんこんばんは、異世界情緒です。バーチャルダークシンガー異世界情緒がお送りする異世界ラジオプラネット。この番組は異世界情緒が毎週気になっているあれこれをリスナーの皆さんと語っていくラジオ。